まっこと人物辞典
第446ページです。
今日は日本玩具博物館館長の井上重義さんです。井上さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
井上さんも、これ日本玩具博物館、開館から何年ですか、今で。
ちょうど47年目ですね。
47年。
はい。
それは日本玩具博物館になってからですか。
いやいや、開館したのは昭和の49年なんですけども、
はい、
10年間は井上郷土玩具館だったんです。
はい、
あ、名前が違ったんですね。
はい、だから井上郷土玩具館から言うともう57年。
いや、47年だ
った。あ、それが47年
ですか。はい、そうなんです。収集を始めて58年ですね。
58年。
はい。
収集を始めて58年。うわー。
今私52でも間もなく50、83になります。
はあ、そうですか。はい、ということは、25歳ぐらいから集めはった。
あ、そうなんです。
そのね、日本玩具博物館の館長さんなんですけども、
はい、
この日本玩具博物館というのは井上さんの集めたおもちゃが展示されているってことですよね。
私が集めたものだけじゃなくって、本当に著名なですね、収集家のコレクションが何人もから入ってきておりまして、
あ、
大体所蔵品が9万点ぐらいあるんですけども、
9万点。
そのうちの3割以上が寄贈品なんですね。
あ、そうですか。
今回もお礼する虎の玩具も、著名な長尾善蔵さんからご寄贈いただいたものなんです。
それでも 3割が寄贈っておっしゃいましたね。
それでもその寄贈を言うのは、その井上さんがこういう博物館をやってられるからいうことですから、
完成的に言うたらね、この博物館が信頼されて、この博物館だったら守ってもらうという思いと、それからですね、玩具とか人形というものが文化財としてこう認知されてないんですね。そんなことで公立の博物館がなかなか受け取ることがなかったりとか、
あ、なるほど、
はい、自治体なんかがそういうことをしないかったせいもあって、あ、こちらの方にそういったものが流れてきたというんでしょうか。
でもね、中には本当に作品として素晴らしいもの
が、ほとんどがそうですよ、
ね、
だけど一般の生活の中の芸術作品、民芸いう分野がね、
はいはい、
それはなかなか公的なところでは評価がされなかったわけで、
まあそういうことです ね、はい。
でも25歳から収集を始められたということですけど、
83歳、
ね、25歳何があったんですか。
いや、斉藤良介さんという、
はい、
京都玩具の収集家のですね、研究家の方の著書を読みまして、その著書に誘発されて、私山陽電車の当時車掌をしてたんですけども、車掌をしながらずっと全国回ったんです。
山陽電車の車掌さんやったんですか。
はい、僕はその後は山陽電車のなんていうか広報誌のね、編集されたり、
はい、
そういう関係で
車掌から次に本社に変わって、昭和45年から本社に変わりまして、で本社に変わって三輪車の PR 誌の三輪車で編集を任されたんですけども、
はい、
在職中の昭和49年に博物館を立ち上げたわけです。で10年間は、サラリーマンと、それから博物館 の運営とですね、二足のわらじで頑張りまして、
うわ、
で昭和の博物館はもう初め土日だけ開けてられた。
あ、そうなんですね。
その始められた時、その昭和49年でしたっけ、
はい、
にそのオープンした時、開館した時の所蔵品というか、というのは何点ぐらい。
それも 4,5 千点あったんですね。
それでも 4,5 千。
いや、
はい、井
上さんす
ごいね。と全国回って、集めてきた郷土玩具です。
もうすごい井上さんラッキーなんですよ。
どういうことですか。
当時ね、電鉄会社の社員の人が、どの電車もタダで乗せてくれよったよね。
まあそう
です。どういうこと、どういうこと。そうなんですか。
国鉄の人でも、阪神電車の人でもね、その社員証があったら、お互いに持ちつ持たれつで、乗ってくださいみたいな。
まあ今はそんなないでしょうけど。
そうですね、まあ、そんな時代が、今は違うようですけど、そんな時代があったんです。
ほんなもう日本全国どこでも行き放題。
いや JR はこの近畿圏だけだったんです。
ああ、なるほど。
はい、
いやでもお出かけしやすいですね、それやったら。
そうですね、そういうことで兵庫県内はずっとですね、非番の日にずっとこう電車の車掌をしながら関西地へ回っておもちゃを集め始めた
でもこれ所蔵品をね、
はい、
この今パンフレットを拝見してるんですけれども、
はい、
近畿圏だけじゃないじゃないですか。
いや全国この博物館はあの日本だけじゃなくて世界中の子供とか女性に関わるものを持っておりまして、
うん、
ちょっと大げさな言い方なんですけども、あの世界でもトップクラスということは海外の専門家がたくさんここ来られてまして、
そうなんですか、
はい、そういう方から本当にあのお褒めというんでしょうか、驚きの言葉をいっぱいいただいてますね。
その世界のおもちゃというか玩具というのはどうやって、それをやっぱりこう現地に足を運んで、
あ、現地に足を運んだのと、
うん、
日本ではですね、大体1980年頃から東京にですね、
うん、
ヨーロッパの木のおもちゃを輸入する会社ができまして、
はい、
その関係で日本の若いお母さん方がですね、ヨーロッパの木のおもちゃにこう憧れるというんでしょうか、
は
あ
は
あ、すごくそういうものにあの関心を持たれて、日本ではヨーロッパの木のおもちゃがどんどん売れるんですね。その関係でヨーロッパからはたくさん日本に木のおもちゃが入ってきたんですけども、はい、でも私は昭和60年にあの北欧に2週間の旅したんですけども、
はい、
そしたらそういう日本にたくさん入ってる木のおもちゃがですね、
うん、
北欧にはもうなくなっておりました。
え、どういうことですか。
いやいや、あの北欧のおもちゃが日本にたくさん入ってきてたんですけども、肝心の北欧ではですね、
うん、
もう木のおもちゃが少なくなってプラスチックになっておりました。
それはその北欧では今その主流が木ではなくなってた
って。あ、そうなんです。
世界中がやっぱりだんだんそっちの方向へ行って
プラスチック。
あ、そうなんですね。ただ日本ではそういうことであの、まあ、引き付け役があったもんですから、あのヨーロッパの木のおもちゃ部分が起こったわけなんですけども、実際はヨーロッパでも木のおもちゃがどんどんなくなってプラスチック化されてたんですね。そんなことに早く気がついたので、あ、よかったんだと思います。
だから井上さんがあの25の時にスタートされて、
はい、
で9人ほど集められて、
はい、
でご自宅の横で井上郷土玩具館というのを、
うんうん、
昭和49年にオープンされたよ、
うん、そうなんです。自宅を建ててその自宅の一部をそうしたんですね。
でその1年後ぐらいに、
うん、
あのお会いしたんです、初めて出
会った、
だから井上さんと私ももう50年
ほど。あらららら。
あ、そうです、長い付き合いがあります。
長い付き合いですわ。
そうですか。
だからニュージーランドにおる時マウリの人のおもちゃを、
あ、はい、
うん、あの送ったりね、
はい、
へ、
だからあの明石の婦人学級の人たちがドイツ旅行するいうんでミュンヘンのおもちゃ博物館に手紙持って行ってくれて頼んで、ね、
うん、
したりしましたね。なん
か、はい、そうですね。
おもちゃ、ミュンヘンのおもちゃ博物館に井上館長の手紙を届けてもらって、
で交流をなんとかしようよ。
あ、ですからドイツからおもちゃの博物館の館長さんなんか私とこの博物館にお越しいただいております。
だからこのドイツのクリスマス飾りめっちゃあるんですか。
あのドイツも何度も行ってクリスマスの飾りを収集してきてますし、
ね、その一番最初はね、あの本当明石の婦人学級玉もかいう婦人学級の人に頼んでこう、
はい、
行ってきて言って行ってもらった。
それすごい。最初のつながりがそこ
だった。そんなんでずっと世界中にいろんなルートができて、
うん、いやだってこの日本、そのヨーロッパだけじゃなくてスリランカとかね、
うん、
ミャンマーとかね、うん、ネパールとか、
もう世界中ですよ。
あの私とこの博物館の資料はですね、
はい、
あのブラジルでも頼まれ依頼されて、
うん、
サンパウロとかリオとかクリチバでですね展覧会やってるんです。ここの博物館の資料は海外でも何度かヨーロッパでも展示しております。
ブラジルなんか日本から移民していった人なんか
は本当に
懐かしがって喜ばれるでしょうね、
はいはいはい、あ、そうですか、はい、すごい。これもうほんま見てるだけで楽しいと思う。
でこその、 あの日本玩具博物館ですけども、
はい、
このコロナの状況の中でどんな現状です。
いや、コロナですごくね収まってきて人が増えてきたんです。
あ、そうですか。
よかったなと思ったら、
うん、
今日は突然人が減りました。
ちょっと待ってね、
昨日、今日また
増えてきてるからかな。
昨日に大きなやっぱりね、
うん、
コロナの大きな発生、あの何でしょうか ね、
ね、
このコロナに感染した人が増えたということもありまして。
あ、そうですか。
本当にあの驚くほど人が減りました。
これはそうやけど、この波をなんとか乗り越えていっていただかんと、
ね、
はい、
ね、
しょうがないですけども、
はい、
でそんな中で、うん、今お正月虎年ということで、
そうですね、
はい、
今虎の郷土玩具展というのをですね、あの2月の23日までやってるんですけども、
これあの、数日前の神戸新聞に大きく取り上げられて、
大きく乗り上げましたね。
何日でした。
これは2月の23日までなんですけども、
はい、
これはあのすごく評判がいいので、
うん、
おそらく一月とか あのあまりですね延期する予定です。
あ、そうですか、
はい、
予定では2月の23日まで、
はい、なんですけども、それは一月ぐらいはですね、
はい、
まあ、皆さんすごく喜ばれてまして、
はい、
どういうのはこの日本一の虎のコレクターの あの作品がですね、はい、トラがたくさん入ってきてまして、
はい、
それを現在あの大体400、500点近く展示してるんですね。
500点、
はい、それのトラがですね今から80数年前のトラが中心なんです。
へー、これ集められた長尾善三さんというのはどんな方なんですか？あ、
明治35年大阪生まれの方で、はい、銀行員をされてたんですね、
うん、
でそしてあの大正の終わりぐらいからですね、うん、その方が虎年でもいうこともありまして、あの虎を集められるんです。郷土玩具の虎を
全部で何点ぐらい集められ
た？大体その方は全部で1万数千点集められてらっしゃって、
同じのあっても気づかなさそう、
本当にその中心が大体昭和の初期のものですから今から80年ぐらい前のものが中心なんですね。
でそれがあの玩具博物館に寄贈されたんですか？
はい、それが今回も展示されてるんです。遺族からはですね、
うん、
平成9年に、はい、1300点ぐらいで展示がありまして、
はい、
また平成25年にも再度寄贈があったんですね。で展示はですね平成10年と平成22年と今回で3回目の展示になるんです、
はい、
ですけども本当にあの皆さんからも長尾善三さんイコールあの日本一の虎の収集家というふうなあの知名度もありましたから、
はい、
それを見るためにやっぱり全国から見に来られるんですね。
あ、このあの今回展示されている虎の中で、
はい、
特に珍しいとかこれは見ていってほしいと井上さん考えてられるようなのありますか？
いやいや、一番すごいのはですね、
はい、
ハリコの大阪で作られたハリコの虎なん なんですけども、
はい、
全長が1メーターあります。
そんなに
大きいんです。
それは元は何に使ってました？
いや、かなりでしょうかね。その方のやっぱ目玉的な展示なんですけども全長が1メーターなんですね。ただ大きなものですから、
うん、
お虎の尾っぽがですね、
うん、
3つに分かれたりとか、
うん、
それから虎の足が普通では外れたりしないんですけども、
うん、
足が外せる仕組みになってるんです。
外せる、
あ、大きすぎるか、
はい、それでも本当にちょうど私たちの博物館のですね、
はい、
正面の色のところに飾ってあるんですけども、
はい、
皆さんは本当にその虎見られて驚かれて感動されています。
でも他も大変そうですね。その、
はい、
でね、
そんなものが本当に今回はですね500点近く今から80数年も前の虎がですねずらり並んでるわけですから、
へ、本当ものもの、ね、
はい、
へ、まあ、虎年ということで、う
ん、ぜひね魔よけに、ね、
そうですよ、
一遍見学に行っていただいたらと思います。
はい、本当に皆さん来られてまして本当に感動の声をいっぱいいただきます。
あ、それはそれはそれ、
はい、
本当にもうお話がちょっと戻ってしまうかもしれないんですけど、井上さんが最初に集めるきっかけになったこの玩具って何ですか？
いや、集める最初は兵庫県の郷土玩具をですね、
うん、
ずっとまとめまして、
はい、
集めまして、
はい、
そういったものをやっぱり一冊の本にもしてますし、
ですから新聞出版センターから、
そうですね、ですから私の場合は文化財として昇華されない子供とか女性のものに光を当てるというのをこう使命感にしてたんですね、
うん、子供とか女性のもの、
はい、
へ、
そういったものが文化財、素晴らしい作品であっても、
うん、
そういったものが文化、今もそうですけども文化財としてこう認定されないんですね、
うん、
そんなものに光を当ててそういったものを後世に残したいという思いで頑張ってきたのが、まあ、一面では高い本当に評価を得てまして、
うん、
大きな賞なんかをたくさんいただいています。
その、まあ、おもちゃとかいわゆるおもちゃ、子供が遊ぶおもちゃとか女性が使う何かこう道具だったり、
ママごとの道具だとかね、
あ、そんなものもですし、ね、女性の関するものでしたらですね、ちりめん細工と言いまして、西洋細工ものなんかも私の方が、はいはい、一度捉えたものを復興しまして、
うん、
全国的なブームをですね作り出してきたりしてますね。
へー、ちりめん細工のコーナーもあるんですね。
はい、ちりめん細工、言葉も私が作った言葉なんです。
え、そうなんですか？
あ、それは西洋細工ものと言われてたんですけども、
うん、
今から35年ほど前でしょうかね、
はい、
NHK 出版からちりめん細工という本出しまして、でそれからそのちりめん細工という言葉が定着していったんです。
もうなんか昔からあるんや思ってました。
いえいえ、そんなことありません。
そうなんですね、
まあ、昔は裁縫お細工ものというふうに言われてました、
ね、もうね、このちりめん細工のこうおひなさんだったりとか、
はい、
うんうん、ね、いろんなこうなんやろ、こう竹の子を模したような、
あ、そうなんです、
ね、ものとかいろいろありますね。
これ日本玩具博物館というのは 6つ建物があるんです
けど、広いんですね。
建物自体もね、ものすごいこうなんて言いますか、古民家風で、
うんうんうん、
まず1号館で今のその企画展、今度は虎の、
はいはい、
で2号館は駄菓子屋の玩具と近代玩具、
そうですね、
3号館が伝統手芸の世界、
あ、そうです、ね、チルメン大学です ね、
で4号館に日本の郷土玩具、たこやとかね、
はい、
こまやとか、それからその あの4号館の2階に世界の玩具があって、で5号館は休憩するランプの家という、
そうです、
ね、
う
あそこでよー止めてもらいます。
え、どういうことですか。
もう止まろうかとか言
って
、いろりが切ってあってね。
そうなんですか、そんな感じの。
6号館でまた特別展示会場で、これクリスマス展やってね、
あ、今ちょうどクリスマス展と、
はい、
それから今年はあのひな人形とか、それから端午の節句の飾りとか、それからお正月の駒とか羽子板も今回はしばらくですね、あの6号館の西の室の方はそれが並んでいます。
ぜひ行っていただきたいと思うんですけど、
おそらく皆さん来られた方がこんな素晴らしい博物館では思わなかったというあの感動の声をですね、何度も何度もお聞かせくださいます、
ね、ランプの家で一服して、
はい、そうですね、
泊まるのはちょっとこの頃難しい。
そうですね、まあ、休み休みこう、はい、いろいろね見て、
入館料は600円、高校生、ね、大学生400円、
はい、
子供が200円ということ
なんです
が、200円と、
うん、はい、
あのお問い合わせの電話番号入れておきましょうか、
はい、では私からお伝えさせていただきますね、
はいはい、
079-232-4388、
はい、そうです、はい、
079-232-4388、こちらが日本玩具博物館の電話番号
と、はい、ホームページも、はい、大丈夫ですかね。
あ、ホームページご覧いただいたら、あのその今の虎の、うん、あの画像がたくさん上がってきておりますし、ね、
はい、
クリスマスの画像なんかも上がってきておりますので、
はい、
ぜひ拝見ください。
日本玩具博物館でんですか。
あ、あの検索してもらったら出てきます。
はい、はい、
JR の万丹線の高炉駅から
東、うん、はい、高炉駅からです、
ね、だからあの、はい、自動車ですとあの万丹自動車道の船津、
あ、船津ランプから西へ約5分ぐらいで来れます、
はい、
ぜひ、
そうですね、お出かけいただい て、もういろんな玩具を堪能していただきたいですね、
はい、あの皆さん来られた方はこんな素晴らしい博物館ではとは思わなかったというようなことのですね、
うん、
お褒めの言葉を再三いただきます。
はい、ありがとうございました、
は
い、
今日は日本玩具博物館館長の井上重義さんでした。井上さん、どうもありがとうございました。
こちらも本当にありがとうございました。
あ、先生忘れてた、あのあプレゼントをいただいてまして、
そうなんですよ、
5
組10人の方にチケットプレゼントいただいておりますので、
はい、玩具博物館希望と書いてください、
行きたいと書いて、番組宛てにご応募ください、はい、井上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ AM558kHz FM91.1MHz